今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の吉岡と
遠井溝尾の五味夫です。
よろしくお願いします。今回も時和さんに出演していただいてます、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。京北担当の時和正則です。よろしくお願いします。
お願いします。もう来月で、大原の田辺さん、動員水尾の五味夫さん、京、はい、北の時和さんが任期満了を迎えになります、うん、今回はね、時和さんの活動についてお話をお聞きしていきたいと思っています、うん、今回もかな、
今回も、うん、
以前はねちょっとあのブックカフェだったりとか、うん、コンサートについてもちょっと触れたかなのお話を伺ったんですけど、はい、まあ、それ以外についてお伺いしたいなと思ってます、うんうん、時和さん、12月に、去年の12月かな、うん、その小中学校のワークショップをされたと、まあ、それについてちょっとお話を聞きたいなと思ってたんですけど、うん、
あ、はい、12月9日ですね、京北は小中学校と言いまして、2020年、今年度からですね、地区内のすべての小学校と中学校が統合される形で、京都京北小中学校として新しくスタートしました。で、そこは小中学校と一貫校なので、中学1年生と言わずに7年生というふうに呼ぶんですけれども、7年生と、あとはその一つ下の後輩たちの6年生の2つの学年に向けて、これからの働き方とか暮らし方とかっていうのを一緒に考えようよっていうワークショップをしました。で、その時にはですね、僕一人が行くではなくて、京北の地域の中でいろんな仕事についていたり、いろんな役割を担っている大人の人たちと、京北の外でいろんな仕事をしたり、いろんなこれまでの経験とかバックグラウンドを持ってる人たちをお呼びして、その大人の方たちと6、7年生が一緒にどんな仕事をしたいのかとか、どんな、ね、仕事憧れてるかとか、どんな暮らし方、どんな場所に住んでどんな生き方をするのがなんかこれからいいのかなみたいな話とかっていうのを、一緒に考えていて、お互いにインタビューし合うような、そういうワークショップをと授業の一環としてやりました。で、この授業はと小中学校にはとふるさと未来化っていう特別な授業があって、でそれはのこの小中学校の生徒さんたちがこれからの生き方を身につけるために、いろんな地域の伝統とか歴史とかを学んだり、自分たちで仕事を勉強して、いろんな仕事があることを、で将来のことを考えるっていう、そういう特別な授業がカリキュラムとして組まれていて、でそれの授業の一環としても開かれたワークショップだったんですね。
他の地域と違うんですね、
でもその大体年代ぐらいになると、もうだんだん将来とか意識するようになるから、とてもやっぱりそういったことって大事なんじゃないかなと思いますね。
改めて大事やと思うんです
よね、私も大体そのあたりに結構未来のこととかいろいろ考えましたね。
考えてましたか、考えてたかな。で、実際どんな職業の人とか来られたんですか。
そうですね、地域の中の人たち、例えば木工作家さんいたり、革職人の方で郵便局の局長さんとか、パン屋さんとか、と金属加工のアーティストさんとか、フォトグラファーとか、本当にいろんな方、
本当幅広い人
たち、京北らしいですね。
これは京北の中の人たちで、外の方々なんかだと商業施設の支配人の方とか、IT ベンチャーで働いてる人とか、あとは国際機関、国際機関って、イメージ、どんなんかあれですけれども、あれですね、JICA とか、ユネスコとかいろいろあるじゃないですか、そういういろんな機関の中の一つの組織で働いてる方とか、あとは京北は今小中学校に京都大学が中心となって、京都超 SDGs コンソーシアムっていう、いろんな企業が集まって京北を SDGs の観点から良くしていこうみたいな、でそこでご協力いただいている企業さんからもご参加いただいたりとかする形で、いろんな大人の方々が集まってくれたワークショップでしたね。
すごいな。だってね、普通普段その人たちの普段話なんて聞くことできないじゃないですか、ベンチャーの商業施設だったりとか、ね、すごいですよね、そういう、結構苦労したじゃないですか、その、やるまでに。
そうですね、やっぱりそのワークショップを開く日っていうのが、やっぱりその授業の関係で固定されてくるんですね。で、そこに予定を合わせるのはやっぱすごく難しいです。なので、実際集まってくださった方よりも、もちろん多くの方に 声かけて集まってくださったのがその方々っていう感じなんですけれども、でもちろんそういったの準備もそうですし、そもそも子どもたちにとってどんな話をすればのためになるのか、身になるのか、参考になるのかっていうことってすごく難しいんですよね。それは大学生の子たちに向けてするキャリアの授業との、7年生って中学1年生ですから、中学1年生とか小学校6年生の子たちのその年齢にとって必要なこととか、ためになることってやっぱ全然違うわけなんですよね。
そうですね。
しかも地域によって違うし、どんな地域で暮らしてる子どもたちだからどんなことが必要なのかとか、そういうことをやっぱり一人で考えるのってすごく難しいので、小中学校の先生とか校長先生とか、で親御さんとかアドバイスいただいて、でこんな風にしたらいいんじゃないのみたいなのをずっともう半年くらい打ち合わせをして、
すごいな、
そこまで大変やったよな。
他にもなんか時矢さん、北桑田高校の国語授業でのワークショップもされてましたけれど、それについてお伺いしたいんですけれど、
前回なんか話し、前回
その前回話しました。
そうですね、そういうなんかそのワークショップも、だからすごいですよね。だからそういう意味でもその時矢さん、そのなんかなんていうの、僕自身やったら、僕はそういうのを逆にもう、ワークショップでどうやって立ち上げやったらいいの、どうやっていろんな人に声かけたらいいのとかわからないんで、でも本当すごいなと思います。
実際の大学にいた頃から僕自身が一参加者としていろんなところに顔出したりとかしながら、これ楽しいな、これ楽しくないなみたいな、いろいろ考えて、でこんな風にやってみたらどうかなとかが、今の仕事につながってるのかもしれない
です、ね、少しずつ関係性を築いていった結果なんですね、これ。いやすごいな、やっぱ児童とか生徒の反応とかって、
やっぱり毎回のワークショップによって違いますし、でさっき の小中学校でやったワークショップなんか、最後に生徒さん感想言ってくれたりもするんですけれども、やっぱり刺激になったよって、でやっぱりそのね、普段会わないような人と、しかもやっぱり真面目なかしこまった話ってなかなかの日常生きてる中でやらないわけなんですよね。
そうですよね。
そういうのはやっぱり普段なんとなくでも考えてないわけじゃなくって、みんな考えてるんだけれども、それをまとめて言葉に出す機会っていうのはやっぱりそんなに多くないですね。
漠然としてますからね、どういう未来にするかとかね。
で喋ってみて初めて自分ってこんなこと考えてたんだって分かることもこうあったりするし、で面白いのは大人の方も実は刺激になったって言って、子供から聞かれた質問に思わず戸惑ってしまうみたいな、自分もそこまで深く考えてなかったみたいなとかで、やっぱりなのでワークショップ自体は大人から子供に教えるような場所では決してなくって、お互いにいろいろ喋ることでそれぞれにいろんな質の気づきがあるっていう、そういう場所だったんだなっていうふうに思いますね。
双方向にね、学び合えるっていう。
いや面白いな。そうですね。実際このワークショップとかやってこられて、最終的にそのなんていうか、その時矢さんが思う面白さって何ですか？
そうですね、三冠地だからっていうのがあるのかないのかっていうのは分からないですけれども、やっぱりそのいろんな出会いがあることかなっていうふうに思います。でやっぱりその出会いっていうのを仕掛けていくっていうのがやっぱりすごく楽しいですね。
なるほど。なんか全然もう聞き足りなくて、もっともっと聞きたいんですけど、今回ね、時矢さんにも出演していただいて、もう忙しい中出演していただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
時矢さんのこれからの活動もいろいろね、またどこかでお会いできていろいろ仕事できたらなと思います。では時間となってしまいましたが、また次回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。